はようございます。聖書と福音の時間です。明日であの東北を襲った大地震から2年が過ぎます。今も心の痛みに苦しんでおられる方もいらっしゃると思います。何と言っていいのか正直わかりません。でも人の心を見られ、その痛みを受け止めてくださるイエス様に出会っていただきたい、心よりそう願っています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。日本が生んだ伝説的冒険家に上村直美という方がいました。29歳で世界初の五大陸最高峰の登頂を果たした人です。彼は33歳の時、グリーンランドからアラスカまで12000キロの北極圏を犬ぞりで横断する旅に挑戦します。ところで、犬ぞりにはリーダー権の役割が重要なんです。先頭を走るリーダー権に実力があると、後ろからついてくる11匹の犬は従うのですが、そうでないとバラバラになってしまうんです。上村さんが選んだリーダー犬は、どの犬とも喧嘩をしないメス犬のアンナでした。とても忠実で勇敢で、そして温厚な犬なんです。ところが、犬ぞりの旅はピンチの連続だったんです。ある日、犬の綱が絡まったので、もつれをほどいてやったのです。するとその瞬間に、一斉に全部の犬たちが逃げ出したんですね。しかもリーダー犬のアンナまでもが去っていったんです。あまりにも過酷な労働に嫌気がさしたんでしょう。気がつけば、氷と雪の北極の大地に、上村さんがたった一人です。移動手段をなくした彼は、絶体絶命のピンチに呆然とします。しかししばらくすると、地平線の彼方から何者かがやってくるではありませんか。目を凝らしてみると、それは逃げ出した11匹を引き連れて帰ってきたアンナの姿でした。実はアンナは一緒になって逃げていったのではなく、逃亡犬を連れ戻すために追いかけていったんです。この犬の示した忠実さは、疑った彼を大いに恥じいらせ、また勇気づけたのです。それは人格ある者の心を打つ行為だったからです。ところで、聖書の中にも人間と深い関わりを持つ動物が登場します。その代表は羊です。ある時、イスラエルの預言者がイエス・キリストのことをこの羊に例えて紹介しました。彼はキリストを指してこう言ったんです。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。今日はこの短い言葉の中から3つのポイントで聖書のメッセージをお伝えいたしましょう。第一に、世の罪という言葉です。先日、ヤマハのゴルフクラブに欠陥が見つかったためにリコールが発動されたというニュースがありました。どんな欠陥なんでしょう。ヘッドとシャフトをつなぐネジの直径が規定のものよりも 0.1 ミリ小さかったというんです。この 0.1 ミリの誤差のために、フルスイングするとヘッドがすっぽ抜けて飛んでいくという事故が起こったんですね。このゴルフクラブは飛距離が出るように実に考え抜かれた設計をされています。また材料も一級品です。デザインとしてもピカイチです。しかし、ネジの直径が1ミリの10分の1小さいというズレのために、最高級スポーツ用品が凶器になってしまう可能性があるんです。小さなズレ、小さな不調和、小さな規格外れが全体を台無しにしてしまうのです。ところで、世とは何でしょう。神からずれている人間たちのことなんですね。神と不調和の状態にある人間のことです。神という自分の作者から外れている人間のありようです。人間は素晴らしい能力、素晴らしい構造、素晴らしいものを持ってはいますが、一番肝心な自分の作者から離れて自己中心となっているがために、本来の目的を果たすことができず、混乱と破壊を繰り返すようになっているのです。 これを聖書は世の罪というのです。そして全ての人は世の罪人なのです。そして人はこの罪のために生きている間は互いに傷つけ合い、死んだ後はその罪の刈り取りをしなければならなくなってしまったのです。しかし第二に、神はこの世の罪を取り除くものを用意してくださいました。それが神の子羊なのです。私は先日、小学校の国語の教科書に載っている一文を読み、とても感動しました。そしてその続きが読みたいと思って、その原作を取り寄せて読んだのです。それは子供向けに書かれた童話です。狼のガブとヤギのメイという、本来は食物連鎖の関係にある者同士が、嵐の夜にひょんなことから知り合いになり、そして親友になるんです。この関係は、それぞれの自分の仲間からこっぴどく非難されます。かたや、狼のくせにヤギを食えないとなれば、狼全体が舐められてしまうじゃないか、となじられ。かたや、ヤギのくせに狼と仲良くするのは、裏切り行為ではないか、と疑惑の目を向けられるんです。彼らはそれぞれの群れから追放され、追い詰められていく。その中でメイは、自分を食べて生きてくれと頼み込むのです。実際狼のガブは狼なので、飢えの極限状態の中で、メイを食べたくて食べたくてたまらなくなり、七転八倒するんですね。しかしどうしても一線を越えることはできませんでした。いや、かえって身を挺して他の狼からメイを守り抜くのです。それは、メイの自分に対する愛に触れたからです。そしてこの愛というのは、自発的犠牲の形で、最も明瞭に明らかにされていくのだ、というのが、この物語のテーマなのです。キリストはなぜ神の子羊と呼ばれたのでしょう。私たちの罪を完全に取り除くために、自らを十字架の上で、生贄の捧げ物となってくださったからです。メイは自分を食べて生き延びてくれと言いましたが、キリストはこうおっしゃったのです。私の肉は誠の食物、私の血は誠の飲み物、私を食べる者は永遠の命を持つと宣言してくださったのです。あなたのために自発的に身代わりの死を引き受けたキリストは、まさに神の用意された子羊なのです。そしてこの方は死んでくださっただけではなく、三日目に死を突破して復活してくださったのです。死んだきりの後味の悪い悲しみだけが残るような結論ではありません。復活のキリストは、復活というこの偉大なる事実のゆえに、罪人に許しと希望を与えてくださるんですね。第三に、見よという言葉です。注目しなさいという呼びかけなのです。私たちは自分の過去に注目するなら、そこには恥があります。また自分の内側に注目するならば、醜いものがとぐろを巻いているのではないでしょうか。また自分の将来の一番最後を見てみるならば、そこには死が待ち受けているのです。もし自分を見るならば、そこには希望はありません。しかし、キリストを見上げるなら、そこには希望しか見当たらないのです。あなたの罪の償いはすでに支払い終えられているのだと。あなたの人生の使命はすでに備えられているのだ。あなたの死後には永遠の天国が約束されているのだ。あとはこの約束を受け取ることだけなんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。この神の子羊の中に全ての解決が詰まっているのです。どうぞあなたも救い主イエス・キリストを今心に受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになってあの人にも知らせたいと思われたらどうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。